マルコの福音書12章38節をお開きください。私たちは今イエス様とユダヤ人指導者たちとの最後の論争を学んでいます。日曜日にイエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入場されました。月曜日に宮の中で不正な商売をしている人たちを追い出し宮清めをなさいました。それを聞いたユダヤ人指導者たちはどのようにしてイエスを殺そうかと相談したと書かれています。そして火曜日、彼らは何の権威によってこれらのことをしたのかと言って詰め寄りました。しかしイエス様の一言で彼らは黙ってしまいました。ところが懲りない人たちでイエス様に何か言わせて罠に陥れようとして使いの者たちを送り込みました。まず使わされたのがパリサイ人とヘロデ党の者たちでした。で、彼らはカイザルに税金を納めるべきかそうでないですか、そのように言って罠にはめようとして質問しましたが、イエス様がカイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいと言われると、彼らはそれに驚嘆し返す言葉がなく黙ってしまい立ち去りました。で、次に使わされたのが復活はない、そのように主張していたサドカイ人たちでした。で、彼らは復活について質問したわけですけど、彼らの主張はモーセの御書にこの復活の記事は書かれていないから復活はないのだということでした。しかしイエス様は彼らの無知を責めてこう言われました。そんな思い違いをしているのは聖書を知らないからだ。そして聖書を知らないだけではなくして神の力も知らないからではありませんかと言われて、モーセ五書を引用してこう言われました。神がモーセにどう語られたかあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。このようにイエス様は復活があること、そして神の前に皆が生きていることをモーセ五書を通してお答えになったのが前回のところでした。今日はその続きでユダヤ人指導者の最後の質問がなされます。一緒に学んでいきます。12章のまず28節の御を一緒に朗読したいと思います。12章の28節ご一緒にどうぞ、はい、律法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか。律法学者、この律法学者っていうのは律法の専門家のことです。彼らは律法を専門的に解釈し人々にそれを教える指導的な立場にある人たちでした。で、彼らのほとんどが律法を厳格に守るパリサイ人っていうのに属しててパリサイ派とも呼ばれるわけですけど、そのパリサイ人に属し復活はあると信じていた人たちです。で、前回学んだサドカイ人は復活はないと主張してイエス様に食いついてきたわけですが、イエス様が見事にそれに答えたのを彼らは聞いて知っていたわけです。で、ルカの20章の33節には彼らはこう言ったってあるんですね。先生、まあ立派なお答えです、そのように言ったって書かれています。それからここですね、この律法学者のうちの一人が来てイエス様に尋ねるわけです。すべての命令の中でどれが一番大切なのですか。同じ記事がマタイの22章に書かれてますけれども、そこの35節には彼らのうちの一人の律法の専門家がって書かれてます。ですから来たのは一人ではなく、いわゆるサンヘドリン議員から使わされて、彼らは律法の専門家で、その学者たちが複数送られてくるわけです。で、その中の一人が質問をするわけですね。そしてそこにはイエスを試そうとして尋ねたって書かれています。複数で来て、この試すっていうのはイエス様を言葉の罠にはめるためであったわけです。 で、律法学者たちの多くはイエス様はモーセの律法に反する教えをしていると思っていました。それで彼らは一緒に集まって協議し、数人の代表を使わして訴える口実を探させるわけです。しかし律法学者が皆悪い人たちというわけではありません。例えば、パリサイ人の中にもヨハネの3章に出てくるニコデモのような真理を求める人もいました。またサンヘドリン議員の中にもアリマタヤのヨセフ、彼は隠れた弟子でイエス様が十字架につけられた後イエス様の遺体を引き取って自分の墓に納めた人でした。今までは隠してましたけど、彼は公に自分自身をキリストの弟子として表していく。ですからここに出てくる、今日のこうマルコに出てくる、複数で来るわけですけど、この一人の人、この律法学者も個人的にはイエス様に対してある一定の評価はしていたと思われます。まあこの後彼の反応を見ればそのことは明らかです。彼は真剣な思いで素直に質問しました。すべての命令の中でどれが一番大切ですか。聖書の中で、皆さん手に聖書を持ってますけど、これだけ分厚い聖書です。その聖書の中で、神の教えの中で一番大切な戒め、最も大切な教えは何ですか。そのように彼は質問したわけです。29節、イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。30節31節一緒に朗読します、はい、心を尽くし、思いを尽くし、精を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。律法学者の質問は何でした？すべての命令の中でどれが一番大切ですかということでした。当時律法学者たちは聖書だけではなく、その自分たちの言い伝え、伝統から集めて613もの戒めを作ってました。そしてこれをしなさい、いわゆる積極的な建設的な戒め248、またこれをしてはならないという、まあ、消極的というか禁じる戒め365に分類して、それらを守り行うように教えていました。しかしイエス様は律法全体をここでたった2つにまとめました。聖書には多くの戒めが書かれてますが、まとめるとたった2つだけなんです。何百もだと私たちはすぐに忘れてしまいますけど、まあ、2つまではどうにか大丈夫だと思うんですね。聖書が教えていることは2つなんですよ。一番大切な戒めは何ですか。神を愛するという、神を愛すること、これが一番大切な戒めです。次に隣人を愛することです。神を愛し隣人を愛するなら、この聖書全体が教えていることを全うしている、行っていることになります。で、ここでイエス様が引用されたのは旧約聖書の申命記の6章の4節から5節の引用なんですね。少し開きましょうか。今のところ押さえていただいて申命記を 開いてください。聖書の初めは創世記です。そして出エジプト記、レビ記、民数記、さらに申命記と続きます。この5つはモーセによって書かれたので、モーセ五書と呼ばれるものです。で、創世記はいろいろな始まりが書かれています。宇宙の始まり、地球の始まり、人類の始まり、罪の始まり、死の始まり、そして救いの始まりなどが書かれているのが創世記です。神はご自分の形に似せて人をお作りになりました。ところが初めの人は悪魔の誘惑に負けて罪を犯して、神から離れて迷子になってしまいました。神はすぐに人類を救うために救い主をお使わしになる約束をお与えになりました。神の子が人となって来られる、そのために選ばれたのがアブラハムという人物です。で、彼の子孫から救い主がお生まれになることが聖書の神の約束でした。で、アブラハムはおよそ100歳になって、人間的な全く不可能な時に神によって子が与えられたのがイサクです。で、イサクにヤコブが生まれ、そしてヤコブに12名の息子が生まれ、そこから12部族イスラエル民族になっていきます。しかし彼らはエジプトの奴隷となって400年もの間苦役を強いられます。このこともあらかじめ神がおっしゃったことで、その通りに彼らは400年苦役を強いられるわけですが、しかし神はモーセを立ててイスラエルをエジプトから救い出しました。そして神の律法を与えました。それがモーセの十戒に代表されるものです。このように生きなさい、生きるための指針、このように生きたら幸せになる、これが律法です。でも律法を守って救われる話を聖書は教えているわけではありません。で、律法を神は与え、そして神を礼拝するための幕屋の作り方が書かれているのが出エジプト記です。創世記の次が出エジプト記で、それからその神をどのように礼拝するのか、それが書かれているのが次の3番目のレビ記です。で、その次の民数記は約束の地を出発する前に民の数を数えたということからその名が付けられました。で、イスラエルは70人でエジプトに移り住みましたが、200万人の民族になりました。神がアブラハムに約束したことが実現しました。アブラハムにイサク、イサクにヤコブ、そしてヤコブに12名の息子たちから200万人にまで増え広がったわけです。神のもう一つの約束はイスラエルに土地を与えることでした。しかし彼らは約束の地を目の前にして敵を恐れて退いて40年もの間アラノをさまよってしまいます。その間に60万人もの20歳以上の人たちがもう40年経って年取って滅んでしまうのが書かれているのが、これが民数記です。しかしイスラエルは不従順でしたが、神は常に真実な方でした。彼らを再びこの約束の地に手前まで連れてくるわけです。古い世代のイスラエルは自分たちの不信仰のようにアラノで滅びましたが、しかし今新しい世代のイスラエルが約束の地を目の前にしているのが、今皆さんが開いておられるこの申命記なんです。この申命記っていうのは第二の律法っていう意味です。2番目の律法ということではなく、もう一度最初に与えた律法を思い起こさせる。約束の地を目の前にして、これから新しい土地に入っていくわけですが、新しい土地でどのように生きるべきか、 もう一度神の律法をモーセが教えたのがこの申命記で、彼が120歳の時でした。残りの生涯は1ヶ月で、その1ヶ月の間に書かれた最後の説教がこの申命記で、その6章の4節一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ。聞きなさいイスラエルよ、主は私たちの神、主はただ一人である。五節、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。聞きなさい、聞きなさい、イスラエル。120歳のモーセです。彼は神と顔と顔を合わせた男で、いろんな道を通って、彼の生涯の最後に残しておきたい、民に対して残したい大切なことを聞きなさい。ヘブル語でシェマ、イスラエルよ聞きなさい。彼らが聞かなければならなかったことは何ですか。主は私たちの神、主はただ一人であるという。主は私たちの神、主はただ一人である。イスラエルがこれから入ろうとする約束の地には偶像礼拝をする人たちがいました。山から木を切ってきて、その木で人の形や鳥の形やいろんな形に作って、残りは焚き木をしてそれに拝むような、それが偶像です。あるいは木だけではなく石、あるいは鉄、それをいろいろな神々に人が作るものです。まことの神ではありません。まことの神はただ一人です。私たちの神である主は唯一の主です。これがイスラエルが聞かなければならない大切なことでした。私たちもこの知識が必要なんです。神についての知識、それはまず知らなければならないこと。私たちの人生によって最も大切なこと、それは誠の神はただ一人であるということ。この神がイスラエルをエジプトの奴隷400年であったわけですが、彼らを救い出したわけです。何もない荒野で天からマナを降らせ40年の間彼らを養った方、そしてマナで養うだけではなくて、水のない荒野で岩から水を出させ渇きを癒した方、さらに敵から守り彼らを打ち負かさせた方、そして今約束の地を与えてくださるこの方が主であり、主はただ一人であるという、この方の他に神はいません。ですからモーセはここで命じているわけですね。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしあなたの神である主を愛しなさい。心は私たちの核になる部分です。心にあるものが思いとなって、そして言葉となり行いとなります。聖書は心を尽くして主を愛しなさいと私たちの意思に訴えて命じています。精神は私たちの思いや感情、また知性の部分です。私たちには喜怒哀楽があります。聖書は心だけでなく思いを込めて感情も込めて主を愛しなさいと命じています。心を尽くし精神、思いを尽くし、そして力を尽くし、力は私たちの体のエネルギーで行動する力となります。 内側にあるものが私たちは外にやがて出てくるわけで、内側に心にあるものが思いとなって、そしてその思いが言葉として外側に現れたり、そして行いとして私たちは現れてくるわけで、聖書は心だけでなく、そして思いだけでなく、力を持って行いを持って行動を持って神を主を愛しなさいと命じています。今日は母の日です。私たちはこの母親にいつも心から感謝しているわけで、ですから心からのまた思いを込めての感謝を形に表します。それがプレゼントですよね。感謝の心を言葉だけで表すのもいいんですけど、やっぱりその言葉だけではなくて、このプレゼントでこの形として表すっていうのは大切なことで、もし何もなければこの心が見えないように、心が形になってくるのがプレゼントで、じゃあプレゼントだけして心がなかったらどうかっていうの、本当に形だけのものっていうのは、虚しいもので、やっぱ心から出てくる形が大切なことで、形だけでもダメだし心だけでもダメだし、両方必要ですよね。愛は心の内側から出てくるもので、思いを込めて行動に表されるべきです。神に対してはどうでしょうか。聖書は命じているわけですね。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主を愛しなさい。私たちはどうでしょうか。心を尽くして神を愛しているでしょうか。心の中、心の中心は誰でしょうか。私たちは神を第一にしているでしょうか。あるいは他のことに心を奪われてないでしょうか。聖書は心を尽くして主を愛するように、そのように命じています。精神を尽くし、思いを尽くし、主を愛しているでしょうか。思い、皆さんどこに思い向いているでしょうか。体はここありますけど、私たちの思いはどこにでも思うことができるわけで、信仰のないときは私たちはこの地上のことっていうか、でも信仰を持ったと私たちは天のことを思うわけです。力を尽くして神を愛する。信仰を持つ前は私たちはこの手足は体は自分の好きなことしかしませんでした。でも信仰を持った後は力を尽くすこの行い、手足を何のために使うのか、私たちは主のために使う。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主を愛しなさい。これが聖書が命じていることです。ではなぜ神を愛するんですか。さあ戻りましょう。マルコの12章に戻ります。今見たようにイエス様はこの申命記の6章を引用されたわけです。心を尽くし、思いを尽くし、そして知性を尽くしてと、ここでイエス様は加えておられるわけです。なぜ神を愛するんですか。皆さん何て答えますか。なんで神様を愛するんですか。神がまず初めに私たちを愛してくださったことを知ったからですよね。知るまでは私たちが神を愛するなんて考えてもみなかった。でも神の愛を知った者は神を愛するようになるわけです。後で開いてください。第一ヨハネの4章にはこう書かれています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。第一ヨハネの4章の9節と10節にそのように書かれています。ここに神の愛があるのです。どこにあるんですか。神の愛は十字架ではっきりと全人類に示されました。私たちの罪のために神の子イエス・キリストが十字架におかかりになりました。ここに神の愛があります。私たち以前は神を愛するどころか 神を無視し神に敵対するものでしたね。誠の神を知りませんから、親が拝んでたのを私たちも同じように習慣でしていくわけ で、周りの人たちがやってることをしていくわけだ。高校受験になると、大学受験になると受験の神に行くし、交通安全や商売繁盛やいろんなご利益があると思えば、いろんな神々がたくさんあるわけで、実際はないわけですけど、人が作ったものですから、偶像ですから。私たちはその知識がないときは、真理を知らないときは、神の言葉を知らないときは、私たちはそのように偶像を拝んでいたわけです。で、神の皆を汚すような恥ずかしいことを言ったり、恥ずかしい行いをしていました。ましてや誠の神を礼拝するようなことはありませんでした。日曜日といえばごろ寝をするだけでした。しかし今は神の愛を知ったので、知らなかったからそういうことをしてたわけで、でも神がおられて誠の神を知ったので、神を愛を知ったので、私たちは神を愛するわけですから、誠の神以外のものは当然ながら拝まないわけですよ。なぜですか。知らなければならない。最初の言葉モーセは言いましたね。主はただお一人であるってこと。主はただお一人である。それを知った人は、それ以外は本物じゃないことを分かったわけですから。本物を知るまでは分からないからそういうことをしてたわけですけど、今は当然そういう愚かなことはしないわけです。してるんであれば本物をまだ知らないってことです。誠の神はただお一人なんです。ですからこの神だけを礼拝し、この神だけを愛するわけで、神の皆を汚すような恥ずかしい会話は当然しないし、そのような悪は行えません。また神を礼拝することを何よりも最優先し、このように私たちは毎週日曜日に神を礼拝するために教会に集まるわけです。なぜですか。神を知ったからですね。神の愛を知ったからです。そしてこの神について知れば知るほど、その知識が増せば増すほど、私たちはもっと神を愛したいと思いながら、知らないうちは神に敵対していました。でも知った今は神を愛するわけで、で、知った当初よりももっとその知識が増せば増すほど、神の素晴らしさを知って、私たちはなお神をさらに愛したいわけで、じゃあどのように神を知るんですか。神の言葉である、今あなたが手にしているこの聖書ですよね。御言葉の中で神はご自身を表してください。イエス様はヨハネの14章の21節でこう言われました。私を愛する者は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。主はご自分を愛する者にご自身を表してくださると。愛する者にご自身を表すと言われました。このように神を知った者は心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主を愛します。すなわち全人格、全存在をもって主を愛します。神を愛すること、これが一番大切な戒めです。31節、次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これはレビ記の19章の18節からの引用です。誠の神を知った者、この神の愛を知った者は神を愛します。そして神を愛する者は隣人を愛します。で、自分のことは努力しなくても、私たちは生まれながらに愛するわけです。で、難しいのは隣人を愛することで、じゃあ誰が隣人なんですか。あなた以外の すべての人は隣人です。そのあなた以外の人たちをあなた自身のように愛する、これが聖書が教えている大切な戒め。先日教会の中学生の男の子が、友達が不登校になって引きこもったことを聞いてお祈りをしたそうです。で、祈っているうちに何か自分にできることないかなと思って、で、この子はクッキー作りが好きなようで、母親の影響でしょうか、小さい頃からよく一緒に作っててかなり上手なようですね。で、クッキー大きいのを作って、この名前を入れて何々くんって書いて、そして、元気出せだったかな、そういうふうに何かメッセージをこのクッキーの中に書いて焼いて、お家に届けたそうです。で、いつもは鍵をかけて出てこない子が、心よくそれを受け取って、なんと翌日には元気よく学校に登校してきたようで、本人はとても喜んで報告を聞きました。隣人愛を実行しているわけですね。またある夫婦は、車がない人がいて、具志川の役所でしょうか病院でしょうか、なんか事務的な手続きが必要ということで、夫婦でその人を乗せて、そういうことをしたというふうに聞きました。隣人愛ですよね。小さな親切ですが、この言葉を持って、また行いを持って、この愛を形として示してあげること、大切なことです。聖書はこの隣人を愛することを命じています。で、好きな人とか仲間であれば容易にできるわけですが、隣人はどこまでが隣人なのか、聖書は自分以外は全て隣人と言っているわけです。ということは、自分が好まない人たち、いわゆる敵対する人もそこに含まれているわけです。そうなってくると、私たちの生まれつきの性質ではとてもできないというか、全く無理な話なんです。ですから、本当の意味では私たちは聖書が教えている愛からは程遠いというか、全くできないところにあるわけです。すべて私たち生まれながらのものは自分に損得感情で動いているわけで、利害関係の中に生きている。だから自分に利益にあるときには付き合うけど、そうじゃなくなるとやめてしまう、捨ててしまう、離れてしまう、関わらない。そのように私たちは敵味方を分けるのが生まれつきのものなんです。でも聖書が教えているのは、敵をも愛しなさいということ。そのような愛は私たちには備わっていない。私たちに必要なのはこの神の愛なんです。アガペの愛ですから、まず自分自身がこの愛を受ける必要があるわけです。神は愛です。私たちはこの神を知りませんでした。神から離れてたからです。神が私たちを愛し、ご自分の愛を示してくださいました。この愛を私たちは内側に受けたわけです。神の愛を内側に持っているわけです。ですから、この神の愛を知った者は、この神の愛に応答して、まず神を愛するようになるわけです。神を第一にするようになるわけです。心を尽くし神を愛するわけです。心だけではなくて、思いも尽くして、そして知性も尽くして、さらには力を尽くして神を愛し、そして神を愛する者は当然その愛をもって隣人を愛することを追い求めていくわけです。もちろん私たちは信じたから完全になったわけではなく、私たちいつもこの愛することを目標として生きるものなんです。32節、そこでこの律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、 また隣人をあなた自身のように愛することはどんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。この律法学者は律法の専門家で旧約聖書をよく知ってました。ですからイエス様の答えを聞いて彼は先生その通りです、まさに聖書が教えていることですと彼は同意をしたわけです。それは新命記の6章に書いてあることです。彼はその箇所をよく知ってました。それは隣人を愛することはレビ記の19章に書いていることです。その通りです先生、あなたがおっしゃる通りです。そのように同意するわけですね。そしてまた言うわけですね。さらに主は唯一であってその他に主はないと言われたのはまさにその通りです。彼は誠の神がただお一人であること、他には神々はないことを彼は知っていました。さらにこう言いました。心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして主を愛しまた隣人をあなた自身のように愛することはどんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れています。全焼の生贄や供え物っていうのは神への犠牲の捧げ物、また感謝の捧げ物。その捧げ物っていうのは素晴らしいことですが、良いことですが、しかしどんなに犠牲を捧げてももし心から主を愛してするのでなければそれは無意味なものであるよ。どんどんに外側で儀式を行ったとしても、また犠牲を捧げたとしても、命を捧げるようなことをやったとしても、良い行いをしたとしても、神の前にいつも問われるのは内側、心の問題であることを彼は理解していました。パリサイ人たちの問題はいつもそこだった。彼らは人から見ると宗教的に熱心な人でした。週に二度は断食し、良い行いをし、祈りをよくしていたわけです。でもそれは人に見せるための外側であって、内側は貪欲だったわけです。悔い改めることがなかったわけです。でもこの学者は何が大切なのかからよく知ってた。よく知ってた。最後に34節一緒に朗読します、はい、イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからの地は誰もイエスに会えて尋ねるものがなかった。この律法学者は賢い返事をしました。彼の質問は、すべての命令の中でどれが一番大切ですか。それに対しイエス様は新命記の6章、レビ記の19章を引用して、神を愛すること、隣人を愛すること、それが最も大切な戒めであると言われました。それに対して彼は、その通りです、その通りです。それによって彼が個人的には真理を求めている人、真剣に質問したことがわかりますね。彼は神の言葉、聖書をよく学んでいました。何が最も大切な教えなのかよく理解していました。誠の神はただお一人であることを彼は信じていました。神を愛すること、しかも心を尽くし精神を尽くし力を尽くし愛することを彼はよく理解していました。隣人を愛すること、これがこの二つがどんな犠牲を捧げるよりも、どんな儀式よりも、生贄よりも大切であることを彼は知っていました。外側よりも内側が神の前に問われることを彼は理解していました。それでイエス様は言われたわけですね。あなたは神の国から遠くない。 あなたは神の国から遠くない、彼は神の国に近い人でした。もう一歩で神の国に入るところまで来てました。近かったわけです。しかし近いだけでは十分ではありません。律法を知っていることだけでは十分ではありません。聖書を理解しているだけでは神の国に入ることはできません。どんな犠牲を捧げたとしても、どんな良い行いをしたとしても、神の国に入ることはできません。ではどのように神の国に入れるんですか。どのように罪が許されるんですか。聖書は救い主イエス・キリストを信じる信仰によってのみだと教えています。この学者に必要なのは、彼は知識は全部持ってたわけです。近いところにいたわけです。必要な次の一歩は、救い主イエス・キリストを信じることでした。自分の罪のためにイエス・キリストが十字架にかかられるために来られたこと、この時点ではまだかかってませんでした。今はもうかかって成就しました。このイエス・キリストを信じることが必要でした。聖書はこう書いてます。この方を受け入れた人々、すなわち神その名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。ヨハネの1章の12節です。この方イエス・キリストを受け入れた人、すなわちその名をイエス・キリストを信じた人には、神の子供とされる特権が与えられる。これが聖書の良い知らせなんです。しかしユダヤ人たちの問題は、知っていたのに、知識はあったのに、イエス・キリストを信じ受け入れることはしませんでした。それどころか彼らはこの方を完全に拒み、どうにかして殺そうと訴える口実を探していたわけです。そのために最高議会のサンヘドリンの議員がまず使わされたわけです。何の権威によってと彼らを詰めるわけです。それからパリサイ人ヘロデ党の者たちが使わされ、税金問題を訴えるために質問をするわけです。さらにサドカイ人たち復活について、で今日のところでは律法学者たちを使わしました。しかし誰もイエス様を打ち負かすことはできませんでした。それでこの34節の最後にあるように、それからあとはあえて誰もイエスに尋ねるものはなかったと書かれています。最後の質問から終わったわけです。誰も勝つことはできなかった。聖書は、まことの神はただ一人であると教えています。あなたはどうでしょうか。まことの神がただお一人であることを知ったでしょうか。今聞きましたので知りました。どうぞ覚えてください。神々がいるように思えても、世の中ではたくさんいるように教えますけど、真理は、真実は一つです。まことの神はただお一人なんです。じゃあなぜ私たちはこの神を知らないんですか。聞いたことがなかったからです。聖書は私たちはこの神の前に皆罪人だと教えています。その私たちの罪のために救い主が使わされました。この方がイエス・キリストです。私たちの罪のために十字架にかかり、死んで3日目によみがえられました。このイエスがキリスト、救い主であると信じる者は誰でも救われる。これが聖書の良い知らせなんです。このことをあなたは聞いたでしょうか。今日聞きました。どうぞ理解してください。 そして理解したなら信じ受け入れてください。そうすればあなたの生まれてから今日までのすべての罪は許されます。そして永遠の命、神の国に入る祝福が神から与えられます。クリスチャンとは何ですか？クリスチャンは立派な行いをしてなるわけではありません。クリスチャンはこの良い知らせを聞いて、私もそうだ、罪人だと、誠の神を知らなかった、だからいろいろな神々を拝んできた、でもこの神が、聖書が教える神が誠の神だ、私の罪のために救い主イエス様が来られて、私の罪をのために十字架でかかって死んでくださった、私もこのキリストを信じます、そのように心で信じて告白しているものがクリスチャンなんです。でクリスチャンは今まで神を愛しませんでしたけれども、この神を愛するようになるわけです。で神を愛すると神の言葉をもっと知りたいわけで、神の言葉を知れば知るほど私たち内側から変えられて、ますます心を尽くし、思いを尽くし、精を尽くし、力を尽くして主を愛するようになるわけです。そしてこの主の愛を知れば知るほど私たちは隣人を愛するように変えられていくわけです。全てはこの主から出るもので、私たちに必要なのはこのイエス・キリストを信じて、この方にしっかりととどまって、この神の愛の中に生きること。私たちの心の内にもともと愛はありません。自己中の愛しかありません。でも今はキリストを信じて、心の内にすでに神の愛が御霊によって注がれています。私たちこの愛を持って神を愛し、また隣人を愛するものとさせてもらいましょう。そして多くの実を結ぶことによって神の皆が崇められるようになりましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを愛してくださりありがとうございます。そして私たちのうちにも神の愛が、イエス・キリストを信じたときに聖霊によってすでに注がれて、そして今も注がれ続けていることを覚えて感謝します。どうぞ私たちがいつも神の愛に満たされて、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたを愛することができますように、そして隣人を愛することができますように、私たちはいつもあなたの愛に、御霊に満たしてください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。